それではここからは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。木ナビでは毎月第1木曜日午後5時15分から台湾在住の片倉義文さんとつないで台湾エクスプレスをお送りしております。さあそれでは、今月もですね、片倉義文さんお呼びしたいと思います。片倉さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今月の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今日はどのようなお話でしょうか。
はい、台湾はですね、まあ、ようやく、ね、こう待ちに待ったというかですね、
はい、
台湾のマンゴーの時期がね、到来なんですよね。
はい。
はい。もう今ね、ガイドブックなんかを開いても、台湾のガイドブックを開いて、こう、マンゴーのことが書いてない本はないんじゃないかっていうぐらいの、
はい、
まあ、大人気ですけど、まあ、実際にね、私もこう在住者として見ても、やっぱ美味しいんですよね。
はい。
うん。じゃあ、この美味しさの秘密って何なのかなって、こう、ちょっと考えたときにですね、いくつかのいろんなことが出てきます。
はい。
はい。で、まず最初にちょっとこうお伝えしたいのはですね、今年は、この2026年は、マンゴーの当たり年と言われてます。
いい出来。はい。
はい。もう、大当たりの年です、ね。
へー。
で、この大当たりっていう言葉の意味を解釈するとですね、
はい。
実はこれ3つ重要な意味が持ってるんですね。
そうなんですね。はい。
うん。一つはですね、まず味がいい。
はい。
うん。これね、味同じじゃないかって皆さん思うかもしれませんけど、実はマンゴーってね、年によってこう、味の出来不出来が違うんですよ。
違うんですか。
うん。で、今年は特にこう美味しいと言われてるんですね。で、次に値段が安い。
はい。
うん。で、値段が安いってのはこれ豊作だってことですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。豊作だから値段が比較的安くなっている。
はい。
あとはね、生産が安定しているという言い方がちょっと重要なんですね。
はい。
うん。これどういうことかっていうと、年によってはですね、出回る時期がこう遅かったり、
はい、
早く終わっちゃったりすることがあるんですよ。
へえ。
あとは、例えば7月とか、まあ6月とかに集中してできちゃうこととかあったりするんですよね。
ははは。
で、やっぱりどうしてもこう我々ね、みんなこう新鮮なものを食べたいですから、取り置きしたものとかじゃなくて、やっぱ新鮮なものを食べたいですよね。
はい。
そうすると、この、ある程度こう安定した状態で、まあ5月下旬から8月下旬までこう食べられるっていうのは、意外にこれ重要なことなんですよね。
流通も関わってくるんですね。
そうですね。で、このまあ3つが全部重なっても今年は豊作っていうか当たりっていうふうに言われてるんですけど、
はい、
じゃあこの美味しさの秘密というのはこう何なのかと考えたときに、実はこれ皆さんマンゴーって甘いっていうイメージがあると思うんですけど、
はい、
ね、実はこれ甘いだけだったらもっと甘いマンゴーってあるんですよ。で、我々がマンゴー、台湾のマンゴーっていうふうにこう言うのは、アップルマンゴーっていうふうに言われてる種類なんですけど、
はい、
これ漢字で書くと、愛情の愛に文章の文と書いて、愛文マンゴーって言うんですね。
へ
ぇ。うん。もうこれが一番人気なんですよ。
はい、
でも、まあ我々のね、感覚でもマンゴーと言ったら、台湾のマンゴーと言ったらこの愛文マンゴー、
はい、
アップルマンゴーのことなんですけど、実はこれよりも甘いマンゴーってのあるんですよ。
あるんですか。
へぇ、ね。じゃあ何が違うのかっていうと、ね、むしろこれは甘さよりも酸味なんですよね。
はい。
この酸味がどのぐらい美味しくこう甘さと絡み合うかっていうのがこのアップルマンゴーの一番のポイントなんですよ。
へ、
うん、で、これを真似できるかって言われると、はい、実はそんな簡単にはいかないんですね。
いかないと。
ほう、で、このアップルマンゴーね、このアイブンマンゴーっていうのは、まあ、1953年にアメリカのフロリダ州からこう持ち込まれたものを改良してるんですけど、
はい、
大体改良に30年以上かかってるんですよ。
30年以上。
はい。で、ずーっとね、こう研究段階で、まあ、これね、品種として出来上がったとしても生産が不安定だったり、そうするとダメですよね。
そうですね。
うん。だからまあ、これ30年かけて本当に作ったものなんですよ。だから、これはまあ、品種改良してね、まあ、先ほどフロリダから持ち込んだものを台湾で改良したって言いましたけど、
はい、
実はもうこれ、台湾のマンゴーって言っていいんじゃないかっていう、
オリジナルの
言う人がいるぐらい、
はい、
そうです、ね。そういう話もあったりするんですね、
はい。
うん。で、最後にですね、ちょっともう一つ面白い話があるんで、
はい、
お話しておきたいんですけど、鈴木さんとか、タイとか、インドネシアでマンゴーの木見たことありますか？
いや、ないですね。
うん。東南アジアでも当然マンゴーって取れるんですよ、インドとかね。
はい。
で台湾にも実はインド原産のこう土着のマンゴーって日本時代からずっとあったんですよ。
はい。
でこれらの木というのはどれも高さが5メートル近いんですよね。
お、5メートル、はい。
かなり高いんですよ。
そうですね。
うん、少なくとも3メートルぐらい。
はい。
でかなりマンゴーの木っていうのは普通高いんですよね。
はい。
ところがこれアップルマンゴーの畑に行くとびっくりするぐらいね、木が低いんですよ。
低いんですか。へえ。
もうそれこそね、こう収穫風景とか見せてもらうと、本当にね、脚立一個なんですよ。
ほう。
脚立一個持ち込んで、まあちょっとお年を召したね、おばさんとかがマンゴーを取ってるんですよ。
収穫できてしまうと。
はい。で実は。この背の低いマンゴーツリー、マンゴーの木っていうのも品種改良たまものなんです、これ。
あ、そこも。
はい。だから味が良くて、収益性が高くて、まあ生産が安定してるとかっていう、それももちろんなんですけど、収穫をより、取りやすくするために、マンゴーの木を低くするっていうところまで、実はその品種改良してるんですね。
確かに高いとね、結構大変ですもんね、そうしますと。
大変ですよね。で、必ず落ちて怪我する人いますからね。
はい、そうですよね。
だからそういうの考えると、この台湾のマンゴーっていうのは、ただのマンゴーではないっていうね、
もう
話になるんですよ。
オリジナルですね、いわゆるね。
そうですね。まあ、そんな感じでね、まあ、この今年も、まあ、まだね、8月下旬ぐらいまでは、マンゴーをたっぷり食べられますので、
はい、
ぜひ皆さん台湾旅行を計画していただいてね、台湾に来て台湾のマンゴーを味わってみてください。
はい、ありがとうございます。今月の台湾エクスプレス、片倉さんにね、マンゴーのお話ね、ご紹介していただきました。台湾在住の片倉慶美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。